いかがお過ごしですか。命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛されているJ. バーノン・マギー神学博士によるラジオ番組スルーザバイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びをお届けしています。聖書本文に入る前に、聖書を理解するためのガイドラインと題して10回の番組をお楽しみいただいております。今回はその8回目、祈りを持って始める。お話はラジオ牧師福田博之さんです。
前回お話した聖書を学ぶ上での私たちが従うべき7つのガイドラインについて、さらに一つずつ詳しくお話ししたいと思いますが、復習の意味でもう一度その7つを見てみたいと思います。祈りを持って始める。聖書を読む。聖書を学ぶ。聖書を静かに思い巡らす。他の人たちが聖書について何と書いているかを読む。聖書に従う。そして他の人に分かち合うの7つのガイドラインです。まず第1番目の祈りを持って始めるということについてですが、聖書は他のどの本とも違います。過去何回かの学びの中で、神の言葉である聖書について強調してきたことは、聖書の著者である神様の聖霊の助けを謙遜な態度を持って学ばなければ、それを正しく理解することはできないということです。ですから祈りを持って学びを始めることが非常に重要です。大学生の時私もそうでしたが、大学生というのは自分は何でも知っているというようなプライドを持っているものです。大学生はまだ知識や経験があまりないので、かえって自分が全てのことを知っているように錯覚するのではないかと思います。非常にたくさんの領域や分野をまるっきり無視していることに気づかないでいます。それに私が大学生であった時は、今までに誰かが書いたものならどんなものでも学ぶことができるように思っていました。それが何であろうと、どんな分野であろうと、です。誰かが書いたものは全て私が理解できると思ったからです。まあ、あの頃に大学に通っていた人たちの幾人かはそのような見解を持っていたというのが私の意見です。そんな態度で全ての本と全ての事柄にアプローチしていました。まあ、それはそれで大学生の意見としては良いと思いますが、私のような年になりますと自分にはわからないことがたくさんあるということを認める良識を持たざるを得なくなります。確かに今でも誰か人間が書いたものならどんなものでも他の人間が理解できると思います。しかし神の言葉である聖書に関してはそうではありません。聖書は閉ざされた本で、先に述べたように聖霊がその著者ですから、神様の霊だけが私たちに聖書を教え、聖書を現実のものとなるように教え諭すことがおできになるのです。さて、聖書は聖なる聖書、ホーリーバイブルと呼ばれていることに気づくと思いますが、実際聖書という言葉はもともと単に本そのものを意味する言葉です。レバノンのベイルートの北の遺跡の中に小さな町があり、その町はビブロスと呼ばれていました。私はそこで数時間過ごしたことがあるのですが、私がそこに行きたかった理由は、その場所の写真を撮りたかったからでした。そこはビブロスと呼ばれる有名な場所で、世界で最初の本が作られた場所です。聖書、バイブルという名前はそこの場所から来たと言われています。聖書は 今日、本の中の本、ザ・バイブルと呼ばれています。他のすべての本は、ただの本です。しかし聖書は、本の中の本、ザ・バイブルなのです。私は聖書は、創世記の最初の言葉から、黙示録の最後の言葉まで、霊感されている神の言葉であると信じています。啓発、イルミネーションの話題のところで触れましたが、聖書は他のどの本とも違って、聖霊だけが私たちの知性を開いて聖書をわかるようにしてくださることができます。哲学に関する本について言えば、私たちは当然それを理解することができます。高等数学もその他の科目でも同じことが言えます。他の人間が理解することのできない本というのは今まで誰も書いたことがありません。しかし聖書は違います。神の聖霊が教師となって私たちを導き教えてくださらない限り聖書は誰にも理解することができないのです。新約聖書ヨハネによる福音書16章13節でイエス・キリストは言われました。しかしその方、すなわち真理の御霊が来ると、あなた方をすべての真理に導き入れます。私たちが神様の言葉を開くとき、私たちは詩編記者が祈っているような祈りを持って始める必要があります。旧約聖書詩編119編18節には、私の目を開いてください。私があなたの見教えのうちにある苦しいことに目を留めるようにしてくださいと書かれています。使徒パウロがエペソの人々のために祈ったとき、彼は健康のために祈りませんでした。また彼らが裕福になるようにとも祈りませんでした。それよりも彼らが聖霊の助けをいただいて、神の言葉を理解できるように祈ったのでした。私は自分のミニストリーの中で、特定の人たちがビジネスで成功してお金が儲かるようにと祈ったという間違いを何度か犯しました。そのうちの何人かは実際に成功しました。そして正直、本当に残念なことですが、10人中9人は、お金持ちになりますと神様に対する熱心さを失ってしまいました。テキサス州のクリーブランドで牧場を持っていた人がいましたが、彼が牧場から石油を掘り出そうとしていました。ある時彼が私のところに来て、先生、石油が見つかるようにお祈りしてくれんかな。もし見つけたら、石油での儲けの半分は神様の仕事のために捧げますからと言いました。まあいかにもアメリカ的な話ですね。アメリカでは現在でもいろいろな場所で石油が出ていて、郊外を車で走りますと、石油を掘る小さな自動発掘機械とでも言うんでしょうか。そのような機械をよく見かけることがあります。マギー博士は続けます。それはまさに大恐慌のただ中でした。私はすぐに祈り始めました。そしてある日、この人が教会にきちんと献金をしていないということが示されました。それなのにもし彼が石油を掘り当てて億万長者になっても、決して教会に十分な献金はしないだろうなという結論に達したので、私は彼が石油を見つけられるようにと祈ることをやめました。まあ結論として彼は石油を掘り当てることはありませんでした。私が祈るのをやめたことがその結果と関わりがあるのかどうかはわかりませんが、これだけは知っています。彼が石油を見つけられなくて本当に良かったということです。私は彼のことをよく知っていますが、もし彼が石油を見つけていたら彼は神様から離れてしまっていたということです。マギー博士は 続いての経験を話します。私はカリフォルニアの南部で牧師をしていて、幾人かの信徒が神様のことに対する熱心さを失ってしまったのを見てきました。ある日、ある人が新しいビジネスを始めるにあたって私のところに来ました。そして、あなたのラジオ番組をサポートしますよ、と言いました。確かにサポートするにはしてくれましたが、ビジネスが非常に成功するとサポートをやめてしまいました。あなたはその人がもっと成功するように私が祈るべきだったと思いますか？使徒パウロはエペソの人々が金持ちになるようにとは祈りませんでした。一体全体パウロは何を祈ったのでしょうか？彼が祈ったことはこうでした。エペソ一章十五節から十六節でパウロは次のように祈っています。こういうわけで私は主イエスに対するあなた方の信仰をすべての生徒に対する愛とを聞いて、あなた方のために絶えず感謝を捧げ、あなた方のことを覚えて祈っています。続けてパウロは、17節から18節で次のように祈っています。どうか私たちの主イエス・キリストの神、すなわち栄光の父が、神を知るための知恵と啓示の御霊をあなた方に与えてくださいますように。またあなた方の心の目がはっきり見えるようになって、神の召しによって与えられる望みがどのようなものか、生徒の受け継ぐものがどのように栄光に富んだものか、知ることができるようにと祈っています。ここでパウロが何も物質的なことを祈っていないことにお気づきでしょうか。彼はエペソの人々に神様の知識の啓示の知恵が与えられるように祈りました。神様の霊が彼らの先生になってくださるように、神様の言葉を彼らの心と生活に解き明かしてくださるように祈ったのです。パウロの祈りは、ご覧のように、彼らに神様の啓示を理解する知恵と理解力とが与えられるようにという祈りでした。つまり彼らが神様の言葉を知り、彼らの理解力の目が開かれ、キリストにあって彼らが持っている召しの希望の何がしかを知ることができるようにと祈っているのです。これが使徒パウロの祈りでした。そしてもしどなたかが私のために祈ってくださるとしたら、私にも全く同じように祈っていただきたいとマギー博士は述べています。つまり私の霊的な目が開かれるようにです。あなたと私にとって今日最も大切なことは神様の御心を知ることです。そして神様の御心は神様の言葉そのものです。神様の霊が私たちの教師でない限り、私たちは神様の言葉を知ることはできません。パウロはそのことを新約聖書コリント人への手紙第一の書簡の中で述べています。第一コリント二章十二節から十四節。ところで私たちは、この世の霊を受けたのではなく、神の御霊を受けました。それは、恵みによって神から私たちに賜ったものを私たちが知るためです。この賜物について話すには、人の知恵に教えられた言葉を用いず、御霊に教えられた言葉を用います。その御霊の言葉を持って御霊のことを説くのです。生まれながらの人間は神の御霊に属することを受け入れません。それらは彼らには愚かなことだからです。またそれを悟ることができません。なぜなら 御霊のことは御霊によってわきまえるものだからです。今日、あまりにも多くの人たちが、聖書を読んだり聞いたりしているにもかかわらず、聖書から何も得ることがないのは悲しいことです。そしてそれは単に彼らが神様の霊に教えてもらおうとしないからです。神様の言葉は他のどの本とも違います。なぜなら、生まれたままの人間は、これらのことを受け入れ理解することができないからです。彼らにとってこれらは愚かなことだからです。神様は神様から私たちに豊かに与えられているものを知ることができるように、助け主としての神様の霊をくださいました。この聖霊だけが私たちの教師です。聖霊だけが神様の言葉を私たちにとって現実のもの、生きたものにすることができるのです。神様はご自分の書かれた御言葉によって私たちと対話をしたいと望んでおられます。でも、聖書は超自然的な本でもあるので、自然のままではあなたに語りかけてはきません。それは、神様の霊だけが救い主キリストに関することを私たちに分からせてくださるからです。大変興味深い次の聖句に注目してください。第一コリント十二章十一節の言葉です。一体人の心のことは、その人のうちにある霊の他に誰が知っているでしょう。同じように、神の御心のことは、神の御霊の他には誰も知りません。ここには、神の御心のことは、神の御霊の他には誰も知りませんと書かれています。これで神様の霊が私たちの教師でなければならない理由であることがよくお分かりになったと思います。私たち人間は、お互いに分かり合うことはできますが、聖霊の助けなしに、私たちは神を理解することはできません。私は以前、お葬式の時、神様はどのように感じられているのかなと考えたことがあります。例えば、イエス様がラザロのお葬式に出席されて、そこで涙を流されたという記事があります。その記事を通して、私は今、イエス様が、そして神様がラザロの死についてどのように感じられたのかを知っています。私は神様がいろいろな事柄についてどう感じられるかを知っています。それは神の霊が神様の御言葉を通して私に示してくださったからです。私がテネシー州のナッシュビルで牧師をしていた時のことです。あるお天気の良い日の朝に、私は起き上がって窓の外を見ました。夜の間に12、3センチの雪が積もり、すべての汚いものを美しいブランケットで覆っておりました。2階の書斎に座って外の景色を見ていたとき、お隣に住んでいた私の教会の役員さんが、灰がいっぱいに入った2つの石炭入れのバケツを持ってポーチに出てきたことに気づきました。そのバケツの中身を裏通りに捨てるためでした。彼はふと立ち止まって美しい景色を見渡しました。彼が何を思ったかよく分かったので私は思わず微笑みました。夜の間に積もった雪の上を見渡して私と同じように神様は素晴らしいなと感じたはずです。ところが石段を降りようとした時彼は滑りました。灰をこぼすまいとして手を伸ばしてバケツを持っていたので彼は石段の一つでひどく腰を落ちました。私は笑いをこらえきれませんでした。仮に彼が首の骨を折ったとしてももしかしたら笑ったかもしれません。しかし彼は立ち上がって周りを見回して誰も見ていなかったことを確認して満足するとまた歩き始めました。 歩道まで半分くらいのところに来たとき、彼はまたしても転んで、今度は歩道の方までどんどんどんと落ちてしまいました。彼が転んだとき、私にはまるで彼がボールのように弾んだように見えました。今回は彼は本当に念入りに立ち上がってから周りを見回しました。自分が転んだことを誰にも見られたくなかったからです。その時彼がどう感じたのか私にはよくわかりました。あれが私だったら私もきっと同じように周りを見回して誰にも見られていなかったかなということを確認したと思います。その後彼は立ち上がり、景色を見回し、バケツの灰を捨てポーチに戻ってきた時、そして彼はもう一度美しい景色を見回しました。しかし今回は景色を眺めるためだけではなく、本当に自分が転んだことを誰も見ていなかったかなということを確認するためだったと思います。日曜日の朝まで私は何も言いませんでした。そして教会に行った時、私は彼が座っていた場所にまっすぐに行って、彼の上にかがみ込んで囁きました。昨日君が灰を運んでいたとき、本当に傑作だったよ。彼は驚いた様子で私を見ました。見てたんですか？見ました。と私は言いました。誰も見ていないと思ったのにと彼は言いました。私は、君があの時どんな風に感じたか手に取るように分かったよと言いました。マギ博士は人をからかうのが好きなようですね。彼には人間の霊があり、私にも人間の霊があります。私たちはお互いを理解することができます。でも、誰が神様を理解することができるのでしょうかとマギ博士は続けます。それができるのは神様の霊だけです。そしてこれが霊的なことを霊的なことと照らし合わせて聖霊が私たちを教えてくださる理由です。私たちは神様の霊の助けを求めるように教えられています。ヨハネの福音書16章の中で主イエスは次のように言われました。ヨハネ16章12節から16節。私にはあなた方に話すことがまだたくさんありますが、今あなた方はそれに耐える力がありません。しかしその方、すなわち真理の御霊が来ると、あなた方をすべての真理に導き入れます。御霊は自分から語るのではなく、聞くままを話し、またやがて起ころうとしていることをあなた方に話すからです。御霊は私の栄光を表します。私のものを受けて、あなた方に知らせるからです。父が持っておられるものは皆私のものです。ですから私は、御霊が私のものを受けて、あなた方に知らせると言ったのです。しばらくするとあなた方はもはや私を見なくなります。しかしまたしばらくすると私を見ます。聖霊が先生であり、私たちをすべての真理に導き入れるたった一人の方でなければなりません。もしあなたがこの番組で何かを学ばれるとしたら、それは私が教師だからではありません。神様の霊があなたに神様の言葉を開いてくださるからに他ならないのです。ですからこれが第一のガイドラインです。聖書を学ぶときには必ず祈りを持って始めること。神様の霊があなたの先生になってくださるように願うことです。
命の御言葉、聖書を学ぶためのガイドライン、祈りを持って始めるをお送りいたしました。お楽しみいただけましたでしょうか。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。次回は聖書を学ぶためのガイドライン、聖書を読むことと学ぶこと、そして静かに思い巡らすことをお送りいたします。ぜひ次回もお楽しみください。なお番組ではあなたからのご意見ご感想、 また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は郵便番号 592-8345 大阪府堺市浜寺昭和町 4-462 浜寺聖書教会命の御言葉の係。郵便番号 592-8345 大阪府堺市浜寺昭和町 4-462 浜寺聖書教会命の御言葉の係です。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com ttb.hbc@gmail.com です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回までごきげんよう。